シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、イラストレーターの純坊さんとザ・ロケットゴールドスターさんにご登場いただきます。どんなお話になるのでしょうか。純坊さん、ロケットさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
あれ、純坊さん、お昼間は元気じゃないけど、はい、夜は元気って言った割に結構テンション低いけど大丈夫ですか。
今からですよ
じわじわ来るタイプなんですね。先週は、まあ、映画と言いながら、イートガートってさっき絵の話しよっかなんていう形で、はいはいはい、いろんなお話聞かせてもらったんですけど、はい、まあ、小さい頃ね、どんな風に絵を描いていたのかという話とか、作品作っていたのかっていうところから、ちょっと映画にね話が流れていきましたけれども、はい、今週はもう早速映画の話からできたらいいかなと思うんですが、
はい、
お二人、まあ、イラストレーターって職業はちょっと横に置いといてもいいんですけれども、
はい、
こんな映画が好きとか、うん、こう特にこのシリーズはよく見てるとか、そういうなんかこう映画愛あふれる作品とかってあります？うん、譲り合い？
僕結構なんだろう、ヒーローもんとか、
うん、
SF 系が昔よく見てましたね。
お、
今もまあちょいちょい見ますけど。
あ、純坊さんがそんな話をしてたら、はい、ロケットさんもうんうんうんうんってうなずいてますけど、やっぱりヒーローものとか、
まあ、あんまり考えずにスカッとするのを見たいっていう時は、うん、やっぱりヒーローもんが一番いいんじゃないですかね。
でもこの暑い時期にね、やっぱりこうスカッとする映画見て、うん、なんかシュワッとするものを飲んだらもう
最高です。何の CM ですかこれ何の CM これ
シュワッとみたいなねそのスカッとするヒーローも、まあ、ヒーローものって割と男の子が好きじゃないですか、
はいはい
は
い、
女の子はなんか男の子が見たいっていうか、いとこが言うからとか兄弟が言うからとか言って一緒に見に行ったとかはあっても、
はいはい、
改めて どういう魅力があるのかとか、私ぜひ教えていただきたいんですけど、
なんかね、僕ヒーローもんってなんか水戸黄門みたいな話だと思ってて、
はいはいはい、
だから絶対いいもんが勝つみたいなとこあるじゃないですか、うん、みんな知ってんのにそれをこう見て、ああなるほどみたいな、
あるある、
うん、ハラハラドキドキもあって、あ、悪い役は悪いもんは悪いもんとしてはっきり出てきて、でいいもんがちょっとくじけたり大変になるけども、最後は正義が勝つ、
基本的にそういうストーリーが多いですよね、
うんうんうん、
たまになんかこう違う映画見ると、え、これどうなんのっていうドキドキ感を楽しむっていうのもありやと思うんですけど、
はい、
まあそういうさっき言ったみたいになんかスカッとしたいって時は、うん、多分そっちの映画の方が楽なんかなっていう、考えなくてもよくて、
あ、もうざわざわが止まらないとかっていうよりも、そうそうそうそう、もうエンターテインメントでスカーンとそうそうそう
なんかジェットコースターみたいな感じで、
あ、なるほどね、
最後ちゃんとゴールというか、
あ、やっぱりこう生きて帰れるねっていうのがあるけど
生きて帰れるね、
サスペンス系とかちょっと真面目なやつになるとすごい考えてて、あーあーっていろいろこうね、詮索しながら見ちゃうんで僕、うん、
は
あ、見終わった後にもそのなんかその深い考えが残って、
うん、そうそうそう、結構モヤモヤする映画とかもあるじゃないですか。
ありますあります。
これどうなったんやろとか、
そう、撮り方によってね、そうそうそう、どうにでも撮れるやつとかね。
確かに、あの昔見た映画が5年10年経って見たら、うん、意外と自分の見方が変わっていたりとかっていう深い映画もたくさんありますよね。え、そんな中でお二人が特に、じゃあケイちゃんこの作品スカッとしていいよっていう具体的な作品、おすすめ作品とかってあります？
スカッとして
僕好きなのはね、うん、あのピクサーのミスターインクレディブル大好きなんですよ。
どのあたりが特に？
なんかね、あの家族でヒーローってすごいなと思ってて、
うん、
みんなどういう組み合わせ、ああいうね、能力をみんながバラバラになっちゃったんやろ
う
と思って、
それぞれがね、
そう普通ね、親子やったらどっちかがなんか引き継いでそうなもんやのに、うんうん、
バラバラ
やん、バラバラやん、バラバラ、
最初の女の子お父さんにみたいな
ね、そうそうそう
定説みたいな、
あるじゃないですか、そんな感じではなく子供は子供でみたいな、
あとヒーローもヒーローでやったらダメみたいなね、社会生活普通にやってたりとかするから、
ちょっとこうね秘めてみたいな、あ、でやっぱり、ハラハラドキドキしても最後は正義が勝つみたいな、
まあ、ディズニーの 感じですよね、ディズニーのヒーローっていう感じですよね、
うん、まあそうだよね、ハリウッド映画は必ずハリウッドエンディングって言って、うん、ハッピーエンドにっていう話を ね、うんうん、この番組で教えていただいたんですけどね。
あそうですか、学んでますね。
ただいま勉強中でございます。
学んでますね、素晴らしい。
そうか、えロケットさんは、まあ、これがおすすめじゃなくても自分の中で好きな映画とかってあります？
僕ねやっぱり初めてね、なんか今でこそ 3D っていうか、うん、3D っていうもっていうも CG、
はい、
ああいうのが今普通に ね自然な感じだったけど、うん、僕初めて見たスーパーマン見た時に飛んでるところの あれがすごいなと思ったのはもう未だに、まあ、あれもね、うん、悪があってねっていうこう分かりやすいストーリーでね、うんうんうん、最後勝つんですけどね。
確かになんかあのスーパーマンの飛んでるポーズって床でやってましたもんね。1ミリも飛んでないけど
ね。CG で何でもできるんでね、もう本当に
ね、なんかもうその時はもう衝撃で、うん、わすごい本当飛んでるとかも、
うんうんうん、
思いましたけどね。
その時に感動した気持ちから今や CG で、まあ、言ったら何でもできるって今、うんうんうん、言わはったじゃないですか、順坊さんが、うんうんうん、それってね、うん、ワクワクが増すんですか、ちょっと寂しさが出てくるんですか。
うーん、どっちなんですかね。人間想像してるところを多分具現化できるのは今 CG なんですけど、うん、でも CG で作った映像ってね、その時見とって、で 2,3 年後に見るとあれなんかちょっとチープじゃないって思うことが多いんです僕。
おいおい、それですごいある。
そう、なんかえこれご、そう、これその時期に見てた時は合成とかそんなん全く感じてないのに、
自然にね
見れてたのに、
うんうん、
何年後か後に見るとあれっていう、やっぱどんどんどんどん見方が変わってるのかなっていう、
ね、やっぱ進化してるんやろね、うん、きっと。
あ、じゃあ今の映像に慣れて振り返った時にちょっと
そう違和感がすごいある。
昔の特撮とかも多分、はいはい、その当時の人たちはおこれすげえと思って見てたと思 う
本当に来たんちゃうかみたいな、恐竜本当に来たよみたいな。
初代のゴジラとかもえこれどう見てもミニチュアやんっていう、あれもうわーすげえってなってたんじゃないかな、
ってなってたんじゃないか。
確かに特撮ってでも未だにワクワクしますよね、そのちょっとチープだと思っていても、うん、その手作りで工夫をして、
うん、今はね、
うんうん、
今はまあ僕らはそういう見方やけど、当時の人は本当に恐怖やったよね、
う
ん、
そう
ね、どこにこのゴジラ出てきたやつを撮ったんやろみたいな感じだったんじゃない、
うん、大変逃げなきゃと思いながら映画館でね、うん、見てたと思いますよね、うん、
なんか僕あれ今だから見るのは、うん、それどういう 今最新のどれだけ騙してもらえるんやろっていうのを楽しみに行くみたいな、
あちょっと大人な感じもありますよね、
うん、でもなんか僕職業柄か知らないですけど、うん、見方がすごいひねくれてると思うんですが、あこれ CG やんなっていう、こう冷めて見る
常に冷めてんのそこ、
常にじゃないですけど、あこれ CG なんやろなと思いながら見てると、うん、この役者さんたち周り何もないのにとかって、
あまあまあ緑のとことかね、
ブルーバックとかで
ねやってるねって
思っちゃうと、
うん、
そういう関係者ともいろいろつながりがあるんでダメ、そういう見方はダメなんだろうなと思いながら、うん、あそう見てる自分がいてるなっていう。
なるほどね、
多角的に見ると言ったらストーリーをね、うん、存分に楽しむっていう映画の楽しみ方と、うん、今順坊さんが言ったようなこれはまあ職業柄じゃなくて個人の性格もあると思うんです
けど、いや絶対個人の性格違うこれ。
イラストレーターその括りにされたら困るしみたいなね。でもそれはそれで、うん、この作品をどれぐらいリアリティを持たすためにどんな工夫をしてるんだろうみたいな見方は、うん、それはそれで面白いですよね、うんうん、
面白いですよ、
あの実際にこんな風に作品を撮ってましたみたいな、うん、あのバックヤードとかを撮った時にそれこそ本当にブルーバックの中で演じていたり、
うんね、
で手の部分とかそのまあ怪獣と戦う時に、うん、実際の怪獣じゃないけどその大きさのものを動かすとかね、ある程度この辺りに手がきます、
うんね、棒だけでやってたりとかねするよね、今日ここです 目線はみたいな ねやってますもんね。
ああいうのを見たらその映画という作品作りのこう深さとか大きさを感じますよね、うんうん、イラストレーターっていう職業でいうと、まあ、その共同作業感はあまりないんじゃないですか。
そうですね、うんまあ、そうです ね,
ね映画というこういったものづくりとはまた大きく違って、
うん、
自由だという部分と、うん、なんかその、誰かと共同で作るみたいな部分とのね、違いがあるので、
うん、なんかありますあります、
共感する部分とかちょっと寂しくなったりとかしないんですか。
いやそれはねさっきね順坊さんと言ってた
話してた、
そうそうそう、
うんうんうん、
なんかこう共同作業部分が ないねっていうのでちょっとそこを味わいたいねみたいなやったねみたいな完成したねみたいなうわーみたいな
これとこれが合わさってみたいなそうそうそうほらこう見えるみたいな
こんないっぱい関わってもらってみたいな
よかったねでも純坊くん見に来たらハスに構えてみたいな
もう思いつつわーみたいな
あそうだよね
そうそれはまあ羨ましいなっていう、まあ映画作りなんてねすっごい人が関わってると思うから
そうですよね
羨ましいなっていう
でも CG もいったらその描いた世界じゃないですか、
う
ん、お二人はその CG までいかなくてもコンピューターとかで絵を描いたりするんですか手書きで絵を描くんですか、
まあ、最終的にはデータにする
もんね
コンピューターがないと
うん最初は手で書いて
ラフ、うん、そうですねラフも最近僕コンピューターでやることが多くて
あそうなんだ、はい、そうしたらちょっと前の作品とかを見た時にさっきの話じゃないけど、うん、5年前とか10年前の自分の作品を見た時に、うん、こう芽生える感じはその時と違うんですか、
ね、キャラクター作ると寝かす期間を置いてて
寝かす
そうそうあの作ってそのまま提出しないんですよ
ほう
あの最低でも 2,3 日、
うん、
もうそのことを考えないとか、
はい、
もう全く見ない時間を置いててい
わゆる格納庫に入れるみたいなこと
ねそうそう格納庫入れて、うん、出た格納庫
出してくる
1週間越しで
引っ張るな引っ張るな引っ張るな
あれ持ってくる
持ってくる持ってくる
でそれを見直すとなんか違和感感じるとこを手直しするみたいな、
うん、やっぱ出来たてテンション上がってるからそうそう最高とかって
マックスやと思って
思うから
ロケットさんも描いた作品って一旦寝かすんですか
僕はねそう言いつつ寝かさないんですギリギリすぎて締め切りが
、まあ、勢いとかもね生き生きとした線とかもいろいろありますもんね、
まあ、だからそれで振り返るとやっぱりちょっとそら自分も成長してるということで、うん、ああもうこうしといたらよかったなっていうのはちょっと見えたりするんであ
ー、
まあ、なるべくね僕はあの事務所とかには自分の作品が見えないところ、うん、何も飾ってないっていう、
うん、あそうなんですか
何もない白いっていうだけっていう、う
ん、へえ今から何かが生まれる空間として
もうそれだけでっていう感じでだからたまになんかあの昔のやつとかで持ってこられることとかないですかこれ昔の DM でとかって
言
って
あーあるある
そしたらなんかえーみたいな下手くそみたいな
あ自分の作品を振り返ってそうそ
うそう僕自分の名刺にキャラクターいっぱいつけてるんですけど、
はいはいはいはい、
そのキャラクターをこの間久々に見返したんですよ何年か前に1回、うん、その時に、うん、あこれやばい下手くそだと思って僕全部手入れてやり直しましたからね
わーセルフプロデュースまた
やばいこれ
ブラッシュアップしなきゃみたいな
そうへ影もついてないやんけと
リマスター版
だから今出してるやつはすごいちょっとブラッシュアップされてる
何気に
もう
5年後に
年齢
が入るかもしれないのでもし名刺を持ってる方寝かせといていただきたいと思いますまあこれを機会にねお二人が描いたイラストがこう映画になってね楽しく動いたりあと共同作業なんかができるようになったらいいかもしれないのでね、はい、そんなことがあったらまた番組でご報告していただきたいと思います、はい、あっという間の時間でしたマイシネマヒストリー今夜はイラストレーターの純坊さんとザ・ロケットゴールドスターさんに大好きな映画と寝かすことの大事なことを教えていただきましたお二人ともありがとうございました
ありがとうございました
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエストスマートフォンからもシネマクエスト
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報先読みシネマ情報このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方上映情報などをお聞きします。今夜は新通の高畑陽子さんにお越しいただきました。高畑さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は高畑さんに今夜紹介していただく作品、
はい、
マイシネマヒストリーに出ていただきましたゲストの純坊さんとザ・ロケットゴールドスターさんもとても楽しみにしているという熱い作品だと伺っております。
ありがとうございます。
早速どんな映画を紹介してくださるのか教えてください。
はい、 スパイダーマンホームカミングです。
もうねスタジオの向こうで順坊さんがおーって言ってると思いますけどもね行くーって言ってね、はい、スパイダーマンホームカミング、
はい、
もうスパイダーマンといえば言わずと知れた大ヒーロー、みんなが大好きなスパイダーマンなんですけども、はい、今回はスパイダーマンホームカミング、
そうなんです、
どんな作品なんですか。
スパイダーマン、そのおっしゃった通りみんなよく知ってて何度か映画化もされてるので、うん、見たことある方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、
ですよね。
今回は本当に新シリーズです。
新シリーズ、
はい、なんか今までのスパイダーマンを見てないからとか抵抗ある人も、うんうんうん、もう全く関係ありません。
あ、じゃあちょっと見直してから行こうとか歴史をたどってから行こうって思わなくても
全く必要なしで、もうなんならこの作品から見てほしいぐらい。
おお、じゃあなんかキャラクターグッズでスパイダーマンは好きとか、
はい、
ユニバーサルスタジオジャパンに行った時のスパイダーマンが好きと思っているぐらいの感覚で行っても、はい、
もう全然楽しめます。
グッドだぜ、
はい、というのもなんかこのマーベルシネマティックユニバースという、
うん、
あのところに今回初めてマーベルにこう参戦したというスパイダーマンが、
はい、
でそこは今までアイアンマンとか、
うんうん、
あのアベンジャーズとか、
はい、
シビルウォーとかそういう作品配給してたんですけれども、うん、今回やっとスパイダーマンも仲間入りしました。
これね、
はい、
あのね高津さん、
はい、
映画館で予告編見たんですけど、
はい
はい、アイアンマンなの？スパイダーマンなの？っていう
もう共演してます。
共演してますよね、は
い、なので、まあ、そういうところで、まあ、夢のと言いますか、もう豪華なんですよ。すで、うん、にもうスパイダーマンだけではなくて、
うん、
結構アイアンマンもがっつり絡んできますので、
はい、
もうそれだけで豪華っていう。
あ、なんかこうアイアンマンが君ちょっとこっち来なさいとか、はい、頑張りなさいみたいな感じでなんかおー僕アイアンマンと喋ってんだぜみたいなテンションの予告編だったんですけど、
はい、もう全くその通りで、で、うん、今回そのスパイダーマンも15歳の設定、高校生、
はい、
冴えない高校生、そしてあのまだなんか自分は活躍できてないといいますか、近所のパトロール感覚なんですね、
うんうん、
で彼もなんか早くアベンジャーズに仲間入りしたい、アイアンマンみたいに活躍したいっていう、
すごい、ヒーローになりたい、
そうなんです、もう思って、うん、で若いからもうなんていうんですかね、もうさなりふり構わずこうやっていくんですけれども、うん、でもそうではないといいますか、アイアンマンはまだなかなか認めてなくて、はい、でそこのなんていうんですかね、親あの師弟関係、
うんうんうん、
師匠と、まあ、なんか弟子を育てるみたいなのもありますし、はい、そのアイアンマンを演じるあのトニー・スタークもなんかちょっと親心と言いますか、その親子関係みたいなのもあるんですよね。
あ、じゃあもう結構あの初期のスパイダーマンのこう初々しい感じもありつつ、
うん、そうですね、
どちらかというとこうなんか頑張れって応援したくなるようなスパイダーマンがスパイダーマンになっていく物語みたいな。
もうまさにそうなんです。成長物語なので、もうなんかまあ若い彼氏頃ってこう生きがる感じも分かるし、もうわきゃうるさいなみたいな感じあるんです。
そして結構失敗するんですよね。そうなんですよ、
もうそういう気持ちも分かるし、でもその失敗を経て彼がこう行動していく姿とかも、お頑張れってこうこっちもなんか力が入るというか、応援したくなる、ヒーローを応援するみたいな。
あ、じゃあもうすごいみんなが楽しめる、
はい、
もう老若男女問わずに、
はい、
みんなで楽しめる、うん、またこの映画の中では、
はい、
映画館では大画面で見るわけですけど、
はい、
見どころといったらどのあたりになるでしょうか。
は
い、
あのまあ、予告でも出てるんですけれども、うん、実は船、あのフェリーが
パ
カーって2つに分かれ、
はい、
割れて
パカーッと割れてますよね。
それをスパイダーマンがグーッとこう引っ張るっていう、
あの雲の糸でグーッとね
やる、そのシーンがあるんですけど、
はい、
これは実際にセットといいますか、
うん、
もう CG とかではなく実際にその作ってですね、フェリーをでバカッと割るところから全部もう長回しで撮ってるんですよ。だから本当にリハーサルを長時間やってで、
はい、
であの今回スパイダーマンを、まあ、初めて演じてるトム・ホランド役者さんも、うん、このシーンが一番あの思い出に残ってるというか、もう見てほしいっていう風に、
ね、あれだけ大掛かりなので、
はい、
絶対こう今で言うとね、もう最新の CG、
はい、
コンピュータグラフィックでと思ったらセット作ってるんですか。で、
はい、まあ、実際にフェリーでは、
うわ、じゃあもう順坊さんもハスに構えて見に行きますね
そうですねぜひ見てほしい。
5年後見たらさとか言わなくていいわけですね。
いいと思う、
何年経っても色褪せない、はい、その迫力が映画館で楽しむことができると。はい、これアイアンマンもスパイダーマンも出てるんですけど、アイアンマンとは師弟関係じゃないですか。
はい、
毎回スパイダーマンというとこう悪役が出てくるでしょ。う
ん、はい、います。今回も強敵な
強敵、
はい、もうこの役者がで、あの 悪役を演じるのがマイケル・キートンなんですけど、はい、まあ、マイケル・キートンってあのバードマンとかにも出ていた、アカデミー賞をノミネートされたんですけど、まあ、彼が演じていて、もう彼が画面に映っただけでこうゾゾッとしてしまうというか、
迫力があって、
そうなんですよ、もう存在感がすごいあって、もうこっちも恐怖を感じてしまうという。
またなんかあのパンフレットで見ると、はい、えらい強そうな、
そうですね、バルチャーという、もう羽が、はい、大きな羽があるウィングですね、がついてる、あの敵役なんですけど、ちゃんとこの戻ってくる基地っていうか、そこにこう発着場みたいなのがあってバーッガチャでそこで自然でカチャーってこう取れるみ
たいな、羽が、
はい、取り外しができる。
だってもう自分の身長よりも片方の羽が長いぐらい大きな羽で、はい、すごいメカニックな、
そうですね、
感じの敵に対してボディースーツ的なスパイダーマンとバッキバキなアイアンマンがいるっていう、これだけでもかなり豪華なね感じですよね。でもそうだよね、そのなんか発着場とか、まあアイアンマンとかもそうなんですけど、その細かいどうやって着るんだろうっていうのがもうちゃんと装着できる様とか、そういう細かい作りディテールがまた見応えがあるんですよ
ね。
これスパイダーマンっていうと、まあ、その結構いろんな、さっきのあの蜘蛛の糸で活躍をしますけど、はい、他にもなんか今回はスパイダーマンの見どころとか技とかあるんですか？は
い、今回その設定として、まあ、アイアンマンであるトニー・スタークが開発したスーツってなっているので、かなりハイテクなんですよ。なのでこの胸についてるこの蜘蛛のマーク、
はい、
これもカチャって外れてですね、ドローンみたいにこう視察に行くというか、ビューって飛んでどっか行ってちゃんとこう見てくるっていう。
へー、
そうなんです。
じゃあちょっとそのアイアンマンのものすごい技が、はい、スパイダーマンのあのボディースーツに実はいろいろ埋め込まれてるみたいな。
はい、なんで、なんか最初はまだ若きヒーローというか、まあ彼には無理だろうっていうのがいうところがあって、うん、あのトニー・スタークはね、補助輪モードっていうのをつけてまして。いろいろ機能はあるけど制御されてるとか、
あの昔自転車の後ろにちっちゃいコマがついてたやつ で、あれ外したら急に自転車が難しくなって、なお父さんが一日中練習に付き合ってくれるって、あの補助輪モードがついてるんですか？
そういうのとかもちょっと面白いっていうか、でそれを知ってこうスパイダーマンであるあのピーター・パーカー、なんかちょっとこうバカにされてるっていう、
僕だってできるのに
い思いとかがあったりするんですよね。
行く行く、映画館行く、補助輪モード見に行く、
補助輪モードそうです、見てください。
これは映画館、いつからどのような映画館での上映になりますか？
8月11日からですね、
はい、
OS シネマズミント神戸、OS シネマズハーバーランド、109シネマズハット神戸になります、
うん、はい、いろんなところで上映されるので、はい、8月11日も今週末からね、
はい、
もうぜひとも、はい、スパイダーマン予習しなくてもこれが初めてという方でも存分に楽しめるということなので、はい、映画館で存分に楽しんでいただきたいと思います、
はい、
そしてスパイダーマンというとキャラクターグッズね持ってる方とかも、はい、子供がリュック持ってたりとかね、うん、いろいろ見たら可愛いと思うんですが、なんと今回は、
はい、
スパイダーマンホームカミング、全国公開を前に素敵なプレゼントを持ってきていただいたとお伺いしました。
はい、このマグネット、ちょっとスパイダーマンが止まってるというか、どっかとこうちょんと乗ってる感じのポーズですね。
あ、スパイダーマンらしい座り方っていう ね、はい、このポーズのマグネットを
3名様です。
はい、3名様にプレゼントいただきました。もうこれをペタッと冷蔵庫に貼ったら、あなたのお家が華やかになること間違いなしの素敵なプレゼントです。、はいはい、
ヒーローが見守ってくれます。
そうですよ、はい、まだ若いんだけどね。はい、はい、こちらのスパイダーマンのマグネットのプレゼント宛先はこの後エンディングで皆さんにお伝えしたいと思います。先読みシネマ情報、本日は新通の高畑陽子さんにスパイダーマンホームカミングご紹介いただきました。高畑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
皆さん足を運んでください。先読みシネマ情報、本日は新通の稲地桃江さんに夜明けの祈りご紹介いただきました。稲地さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ